宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第197回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？いやー、今週はね、よくお芝居を見ました。7日間で3本見てたんですよ。ほぼ1日おきにお芝居を見ていたんですよ。というわけで何を見たかと言いますと、まずですね、最初が劇団奇跡のいやいやながらデザイナーにという作品を見ました。このジョルジュフェドーはですね、普段フェドー劇場はフェドーの作品をやるというコンセプトのもとできた劇団なので、フェドー作品をやっているんですけれども、この作品はね、やったことないし見たのも初めてだったんですよ。まあね、基本的にフェドー作品は吉本と一緒で、こう割とね、男女のもつれみたいなのを面白おかしく描いているんですけれども、ベテランの皆様のコミカルな演技がとっても楽しいお芝居でございました。お友達も出てたしね、可愛かったな。はい、そしてですね、明治大の愛玩墓地という劇団、わがままな浄土という作品を見ました。もうね、劇団名もね、作品名もね、なんかうんって感じだったんですけれども、いやー、面白かったかな。うん、なんだろう、見てすごく面白いっていう内容とかそういうものではないんですけれども、アングラなのでね、うん、でも宮永的には楽しむことができました。そしてタイプスプロデュースのマクベス、もうマクベスはね、シェイクスピアなので特に説明はいらないかなって思うんですけれども、お芝居の中のなんだろう、感情、心象の表現にダンサーが出てきて踊ったりしていて、なかなか、はあ、そういう演出方法もあるんだなーっていうお芝居でございました。マクベスって3人の魔女が出てくるんだけどね、魔女の3人がね、白塗りでね、一生懸命ね塗って、その後たまに違う役で出てきてる時に、あ、もしかして顔落としてまた塗ったのかなって思ったら、それがね、はあ、大変だな、うん、舞台大変だよねとか、全然違うところでシンパシーを覚えてみたり、そんな感じでした。マクベスも面白く見させていただきました。というわけで、今週は宮永はお腹いっぱいだ。そんな宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商会と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。
ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週もお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。カジマルの小枝さんから、マイマイ、オーディション合格おめでとうございます。情報の解禁が楽しみです。それでオーディションはどんなことをするんですか？初めの頃は緊張したりとか失敗したこととかありますか？とのことです。ありがとうございます。はい、情報はですね、そうですね、いつになるかちょっとはっきりしていないので、とりあえず9月18日開けといてもらえると嬉しいなって感じですかね。はい、でオーディションはどんなことをするんですか？今回に関してはですね、今回は舞台だったので、舞台のオーディションだったんですね。なので行ったら1枚渡されまして、 これをやってくださいね。あ、じゃあ10分後にこれ、10分なかったぐらいかな、やってくださいねって渡されて、でそのセリフを最初やりました。普通にまず自分が考えた通りにやって、その後ちょっとこういう風にやってもらえますか、じゃあ逆にこういう風にやってもらえますかって何パターンか要望されて、それに対してお答えして、同じセリフを何回か繰り返したという感じでございました。でですね、そうですね、でもオーディションって本当にあのものによって全然違うと思うんだけども、映像のオーディションの時は実際にこういう風にやりますのでっていうのを事前にいただいてて、それを覚えていって同じ役を競っている皆さんと交代でやってみたりとか、あとはそうだな、カメラ映りチェックみたいなのがあってみたりすることもありましたし、アニメのオーディションの時は台本渡されてセリフをやっぱりやってみてくださいっていうのが多かったですかね。うん、いやどんなことするか、いや実は明日もオーディションあるんですけど、どんなことするんですかね。まあ、多分また実際にカメラで撮られながら何か渡された題材をやったりとか、自己 PR というか自己紹介をしたりとか、そういう感じじゃなかろうかと思っております。はい、で毎回いろいろね違うんでね。あー、そうそうそう、公開のオーディションとかもね受けたことあって、ずっと前なんだけど、公開で受けた時とかは、公開になる前はね、なんかでもものすごい人数受けて、でなんかまあ自己 PR とセリフとみたいなのをちょっといくつかやったりとか、うん、で公開になってからはやっぱり自己 PR とかセリフとかやってっていうのを見てもらって、うん、やってましたね。自己 PR で何言うかとか、やっぱりその公開の時なんかは喋っている内容に、まあお客さんがどれぐらい反応してくれるかとか、そういうの見てたのかな、どうなのかな、進めなかったので、うん、わかんないですけどね。はい、で、初めの頃は緊張したりとか、いや緊張は初めの頃はっていうか、いつもします、します、うん、ただ緊張してどうにもならなくなるっていうのは今のところないかな。うん、ていうか逆に前の方が緊張しなかったかもしれない。前の方っていうか、そのお芝居を始めた頃、あれですね、高校生ぐらいから地元の劇団にいたので、そこでなんかまあオーディションを受けるとかはあったんですけれどもね、自分が受けてるものの重大っていうかさ、結局なんだろう、緊張ってさ、なんかそれがすごいって分かってるから緊張する。逆にすごいって分かってなかったらわけわかんないまま受けてたりするよねと思います。はい、うん、なので今も緊張しますよ。緊張するけどね。まあ、しても、まあ、するもんなんだな、と思って、頑張ります。はい。で、失敗したこととかありますか？まあ、何をもって失敗というか、何かあるかな。まあ、何もできなかったら失敗だとは思うんだけどね。で、まあ、落ちれば失敗？で、数えると、落ちることの方が圧倒的に多いので、基本的にオーディションっていうのは失敗するもので、たまに成功することがあるって感じなのかなぁとも思ったりしますね。うんうん。あんまりなんか大失敗っていうのはないかな。逆にもっとこうね、攻めてって大失敗をするぐらい攻めてったらよかったな。なんかこうちょっとこう安全圏で終わっちゃったなぁみたいなのはもしかしたらあるかもしれません。はい、常に攻めて攻めて攻めて攻めていきたいと思います。というわけで今週お届けするのはこのコーナー、帰ってきたお散歩小道。はい、最近お散歩したをしておりますけれどもね、主に帰宅するルートで なんですが、今回ちょっとお出かけでお散歩してきましたよ。秩父に久しぶりに行ってまいりました。あのね、秩父に行って一番最初にすっごいびっくりしたことは、あの西武秩父駅に降り立つんですね。宮永は西武池袋線を使って秩父に行くわけですよ。その西武秩父駅で出て、改札出てね、左側にずっと仲見世通りっていうのがあったんだけど、それがなくなってたことかな。いやー、なくなってたんですよ。で、なくなってどうなるかっていうと、その辺とその先と合わせて来年の春温泉施設になるんだそうです。いや、温泉施設がさ、駅の近くにあるって言えばさ、実はこれも宮永できてから行ってないんだけど、高尾山の、やっぱり高尾山口の駅のところに温泉があるらしいね。なんかね、そう、できる前に、てかできてたのかな？うん。とにかく行ったことがなくてですよ、その温泉施設に。ただ、なんか、行ってる友達に言わせると、なぜかしめ鯖が美味しいらしいです。意味がわからない。温泉じゃなくてしめ鯖かいっていうことですね。はい、しめ鯖が美味しいらしいですよ、高尾の温泉施設では。じゃなくて、秩父にも来年の春、温泉ができるそうです。そしてね、今回はバスに乗らないで一生懸命テクテク歩いて行ったんですけれどもね、ニューズっていうところがあるんですよ。まあ山？山の上全体の大きな公園みたいなところかな、ミューズってとこがあって、そこは、まあお散歩もできるし、昆虫の森みたいなのもあるし、レンタサイクルもあるし、なんかいろいろ遊ぶところがあるんだけどね、微妙になんかこう、寂れた感が漂ってると言いますか、お店というか、その食べるところとか、ゲームするとことかあるんだけど、人がいるようでいない？うん。このね、人のいない感がいいよね、とか思いつつ、いやでもね、それは、商売としてはダメだと思うけど、なんかこのまったりした感じがいいよね、と思いつつ、巡っておりました。ちなみにね、こう、ずっとその敷地内に結構スピーカーが設置してあって、BGM が流れてるんですけれども、なぜかね、その、夏メロなんです。ね、山の方はね、逆に、ちょっとこう、環境音楽みたいな感じなんだけど、人が集まるところは、なぜか夏メロが流れてる。でね、数年前にも行ったんだけど、その数年前に行った時もやっぱり夏メロが流れてて、しかも、ほぼ同じ年代の夏メロが流れてるの。一体誰の趣味なんだろうね、というのがちょっと、謎に、残ってしまいました。それからその山を降りていく途中にある酒造りの森っていうところがありましてね、まあ酒蔵さんですね、そこでちまちまと試飲をさせていただいて、今回はちょっとね、早く送りすぎてすでに着いてしまったんですけれども、父の日に日本酒とお気に入りのおつまみを一つセットにして送ってみました。瓶がね、可愛かったんだよ。ちょっと写真撮ってないのが残念なんだけど、瓶にね、朝顔のお花のね、なんだろう、花柄模様なの。一個じゃなくて小花が散ったっていう感じで、うん、朝顔が散らしてある可愛らしい瓶に入ってるんですよ。冷やして飲んでくださいね、お父さん。はい、というわけでその後はですね、降りてきてわらじカツ丼を食べました。食べましたが、多すぎました。まあね、もともとあんまりその、揚げ物が得意でないっていうのもあるとは思うんだけど、ていうか、でかすぎるよ、わらじカツ。ね、せめてね、ご飯半分って言えばよかったかな。ご飯もしっかり食べて、お肉もしっかり食べて、もうね、お腹痛くなるぐらい食べましたね。なんかほら、CM がある、んですよ。秩父の CM でね、ちょっと前にやってた秩父の CM で、吉高由里子ちゃんが完食とか言ってるのがあるんだけど、絶対嘘だろう、絶対食べきれないだろうって思いました。ぜひね、お腹に自信のある方は、わらじカツ丼 攻めてみてほしいなと思います。お店によっては1キロ超えがあるらしいよ。はい、というわけでね、仲見世通りの来年の春の温泉がオープンする頃にはまた行けたらいいなと思っております。秩父はね、いいよね、全体的になんか雰囲気が。うん、今回も楽しく過ごさせていただきました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小宇会。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。さてさて、今週の一冊、キュービタカコ作、子猫が私にくれたもの、保護した猫は要介護という本をおすすめしたいと思います。実はこれは今年の3月に出た本でしてね、うん、子猫のデネブちゃんが7ヶ月でお星様になるまでの生活と闘病記なんです。この漫画を描いたキュービ先生は宮永と同じ学校で講師をされているんですけれども、実はね、このデネブちゃん学校で保護された猫なんですね。だから宮永はデネブちゃんを、まあ、置き去りにした形になってしまったお母さんと一緒に育っていた兄弟のことも知っています。で、デネブちゃんが一人で取り残されちゃった時も知っています。そしてキュビ先生に保護されて楽しく暮らしていた時のことももちろん知っています。知ってたんだけどね、読み終わった時は、ってか読み終わるまでが、ってか途中から号泣だったよ。うん、号泣ですよ。知ってても悲しいし、ちなみにあのおすすめした友達は知らなくて貸したんだけど、やはり号泣したそうです。でもね、あのなんかそうなんだ、そういう風な大変なことももちろんあるんだなっていう風にも読めると思うし、純粋に短い一生ではあったんだけれども、デネブが生きてた時間の大切さだったり楽しさだったり大変さだったりっていうのも読めると思うので、はい、いつもと違ってね、漫画をおすすめしますけれども、でもね、これね、結構ね、おすすめする気持ちになるまでにやっぱり時間がかかってしまったので、そうだな、でもきっときっと優しい気持ちになれる作品だと思うので、ぜひぜひ読んでみてください。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただくのが一番早いかとは思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォームや番組ブログのコメント欄などからどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小宇会と、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。